こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
最近はなんかちょっと声やられてませんか？
ああ、最近ですね、この間札幌行ってきたんですよ。
はいはい、ご一緒しましたね。
そうそう、
人が多かったんで全然喋れませんでしたね。
ね、あんまり本当遠藤さんとお会いしたのにほとんど話さずに帰ってきたんですが、で札幌に行って一泊して帰ってきて、で風邪ひいたと。
あ、風邪ひいたんですか？
そうそう。
あららららあらら。
いや、久々に風邪ひきましたね。でまあ風邪は治ったんですが、ちょっと咳だけ残っちゃってるというので。
木山先生、咳残りますもんね。私も番組もうね10年ぐらい一緒にやってるんで、本当に咳残る人っていう印象ありますもん。
いや本当そうなんですよ。咳同じこと繰り返してば咳残る人、
咳残る人ですよね。でももう体調はいいんですね。
体調はもう復活しましたね、しっかりと。
じゃあ少したまにちょっと間が空いたら咳してるということですか？
そうです。
お体には気をつけていただきまして、
はい、
早速今日の質問を入らせてください。いきましょう、はい、ですね、タイプ取るというかテーマをいただいてまして、生成 AI と社員教育の狭間でというタイトルでご質問いただいております。
はい、
行きましょう。私は社員が40名ほどの製造業を経営しております。最近はチャット GPT などの生成 AI が浸透してきて、若手社員がとりあえず AI に聞いてから動くという場面が増えています。効率が上がった一方で、考えるプロセスを省略してしまっているのではないかという違和感が拭えません。 AI をうまく活用しながらも、人としての思考力を磨くために経営者としてどう関わっていけばいいものか、秋山先生のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
はい、いや、この経営者の方ですかね、すごいこう視点、あ、経営者って言ったら経営者だな、すごい視点が素晴らしいなと思って。
あ、と言いますと、
やっぱり最近ではこう AI をどうやってうまく使うかというところで思考止まっている方が多いので、その先まで考えているなと思いますね。
ああ、そういうことですね。どっちかというと、うん、あれですよね、チャット GPT を使うことのリスク。
何で笑ったんですか？って言うんですってね。
あ、そうそう、この間なんかチャッピーって言ってる人聞いて、うん、マジかよと思いながらちょっと今無理して言ってみました。
いやー、これってやっぱり今私たちはその AI をどう使うかっていうことを考えていってると思うんですよ。
うんうんうん。
で、まあそれこそAI に聞けばいいと思ってるんですね、私は。
AI を使い方？
そうそう、どう使えばいいかみたいな。
ああ、確かにそうですね。うん。
で、まあ大体出てくるのがやっぱりここ製造業って書いてあるじゃないですか、この方はね。
はいはい。
まあ一ついいのは製造業とか農家の方みたいな感じで、その機械のそのトラブルとかが起きたんだけど、どこが原因だと思うみたいなっていうのは、本当にいろんなパターン考えてくるのでいいと思うし、逆にその農作業とかでこう湿度がこういうふうになってるんだけども、この場合はどんな対応策がいいと思いますかみたいな、その情報を渡すことによってそこから解を導いてくれるみたいな使い方はめちゃめちゃ私もいいと思いますね。
農業も今やっぱそんな感じなんですね。
うんうんうん。
だってなんかね、そやっぱ農家の方の番みたいなとこでやってかっけえなと思ってましたけど、もうそうではないのか。
いや本当ね、そのある意味データを見ながらその対応を変えていくという意味では、農業はすごいこう活用されていくんじゃないでしょうかね。
まあそうですよね。
でじゃあ一方、どういうところがちょっと注意しなくちゃいけないかというと、やっぱ人間関係のトラブルについてその AI にこうどう相談するかみたいなところってあると思うんですよ。
はいはいはい。どこのドメインの相談かって話ですね。人間関係ね。
うん、
人間関係相談どうなんだろう。私周りであんまり聞いたことないですけど、多分使ってる人、いやコーチング的に使うってことですよね。
あ、例えばその部下にこういうことを言ったら、なんかこう反論されたのでどうしたらいいですかとか。
ああ、それ使ってるでしょ、みんな。うん。
でその時にやっぱり私はすごい注意が必要だと思うんですよ。
ほうほうほう。あ、そうなんですか。うん、
だってですよ、そのあれじゃないですか、恋愛でそれこそなんか彼女を振り向かせるためにはどうしたらいいですかって AI に聞いて、その答えをでこういうふうにアプローチしてくださいとかってやるのと全く一緒じゃないですか、それ。
でもしょぼい先輩に聞くより良さそうじゃないですか。 そんなことないか。
いやいや、しょぼい先輩はいいかも。いや、わかんないですよ。しょぼい先輩に聞いて、そしてアタックしたら、うん、ね、あの、ダメだったってめっちゃいい経験になるかもしれないし。
いや、それはでもポジティブシンキングじゃないですか。どっちがいいアドバイスかって言ったら、なんか、チャット GPT な気がするなと思いましたけど。まあ、いやいや、はい。
それでね、はい、あの、いや、この経営者の方も書いてある通り、私たちっていうのは今後 AI をどう生かすかという意味はです、私は捉えてるのは、
うんうん、
AI を使ってその社員さん一人一人が強くなるか弱くなるかだと思うんですよ。
ああ、ポイントがね、
うん、ですから例えば社長さんもね、社員に AI をどんどん使えっていう、言うのはめちゃめちゃいいと思います、
うん、
でその意味をどこに置くかっていうと、 AI をうまく使って作業の効率化を図ってとか生産性上げてね、それだけでいいんでしょうかと。
なるほど、目的のどこの話ですね。
そうです。で、一つはそれですよ。ただじゃあこの方が心配しているように、 AI をどんどん使っていくことによって社員さんが思考力が弱まっていくと、問題解決ができなくなるということは、組織が弱くなるってことじゃないですか。
考えられなくなるからってことですか。ここで言う強いっていうのは、秋山先生はどのように定義されてますか。
あの、問題とかトラブルとかが起きたときに、よし、やってやるぞという気持ちが湧き起こるということです。
ああ、なるほど。
で、あの、いや、そ、とにかく、いや、そういうことじゃないんだみたいな、全部 AI が問題解決してくれれば大丈夫ですよっていう方もいらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
でもそれはなんか倫理道徳的に良くないですよって言いたいわけじゃなくて、 AI で解決できることしか扱ってなかったら、その会社さんはいらないってことになってしまう。
まあ、その会社もそうですし、一旦その人いらないって話になっちゃいますよね。
その人いらないし、そこしてしか問題解決できない会社がいらなくなって、
確かになってっちゃうのか。一時いいですよけどね、生産性上がって、う
んうん、一時はいいんですよ。ですからやっぱり私が今、あの、自分の顧客の方ともそういう話はするんですけども、その AI を活用することによって、どうやってそのスタッフがその強くなるか、ここで強くなるというのは大きく分けて2つ。1つは責任を負う気持ちが高まるかどうか。
おう。
もう1つはその人間関係における問題の本質に踏み込もうとするかどうか。でこの逆転で言うと、責任を負わない、 AI がこういうふうに言ってたのでこういうふうに対応しましたっていうのは責任を負っていないことになっちゃうじゃないですか。
あ、
でもう一つはその問題の本質っていうか、こう、ね、社員の方がなかなかこうモチベーションが上がらないんですよみたいな、じゃあ AI に聞いてみよう、褒めるといいです、褒めてみました、上がりませんでしたみたいな時に、じゃあその社員の方がなぜそのモチベーションが上がらないのかということを見ようとしてないってことになっちゃうので、
うんうんうん、
やっぱり、社員が強くなっていくというのは、このまず大きく分けて2点ですよね。責任を負う気持ちが高まっていくとか、問題の本質に踏み込んでいくということが起きるかどうかっていうのが、私は AI を使う、生かすということにおいてはめちゃめちゃ重要だと思ってます。
責任と問題の、人間関係における問題の本質、うん、はい、まあそりゃそうだよね。人間が唯一残るところの話なんですかね。
そうです、
ね、この間ね、大久保先生って、あの、財務頭の鍛える、うんうん、あの方がちょっとだけ生成 AI の話になって、最近エビデンスで、あの、事実情報のエビデンスとしてチャット GPT 貼り付けて、もう資料って成り立ってませんみたいな話でちょっとしたら、こんなやついたら俺は許さんからな。ね、原文読めこらっつってましたよ。さすが専門家だなと思いましたが。
だから結局専門家の方もそういった意味ではどんどんこう弱くなってしまうかもしれませんね。
まあ専門家っていうのが何なのかって話をね、一回深掘んなきゃいけなくなってきますよね。
なので、その AI をこう社員の方とどう使っていくかっていうときに、私2つの視点を持っていただきたくて、1つは AI を使って効率化していこうね、それを考えよう、みんなで。もう一つは AI を使って自分たちが強くなっていくってどういうことだろう、責任を負うとか、その問題の本質に踏み込んでいくとかっていうところはどういうことかっていう、この話し合いをしていこうぜっていうのをまずスタートにしてほしいんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、それでもしなんかこう改めて AI について思ったんだけどもでもいいから、その、まあ、キックオフみたいなことをやった後に、あとじゃあ日常でねどういうことをしていけばいいかということを最後にちょっと私の方からアドバイスさせていただきたいんですが、やっぱりね問いかけですね。 AI って問いかけはしてくれないので、そんなにやっぱりその経営者のリーダーの方がその AI を使っている社員に問いかけをしていってほしいんです。例えば、例えばその方が AI を駆使してこういうものを作りましたとか、こういう答えがありましたって言ったならば、じゃああなたはその答えのどこに納得してるみたいな問いかけですね。
なるほど、
あ、なるほど、 AI からそういう答えが返ってきたんだね、じゃあその通りもしやったらば誰にどういう影響があると思うっていうふうに問いかけることによって、その人の思考が回ってくると思うんです。
うんうん、
ですから私がパッと思いついたのは問いは4つかな。一つは今言った、AI のその答えにあなたはどこが納得している。二つ目、その通りに動いたら誰にどんな影響がある、うん、で三つ目が、あなたはそのどんな問いを投げてその答えをもらったという。
ああ
で、さあ最後がですね、その AI と、まあ、会話というか AI から答えをもらうことによってあなた自身のこの責任を負うっていうのを気持ちは高まったみたいな聞き方をすると、その AI を使うことに対するなんていうのかな、抵抗感とか心配がどんどんこう少しずつ薄れていくと思うんですね。
うんうん、この方々ですね、経営者の方は。
そうそう、そして相手も AI を使ってはいどうぞじゃなくて、 AI を使った後にそっか俺これ納得してるのかなとか、 AI の、まあ、ヒントをもらってこのヒント通りに動いたら誰にどんな影響を与えられるかなみたいなところを思考するようになってくるので、
なるほど、
やっぱり問いかけというものをねうまく駆使してもらいたいなと思います。
チャット GPT そのもの生成 AI は使っていくが、
うん、
その中での問いかけというのをやっていくことで逆に人としてのこの思考力が磨かれる方に伸びていくんじゃなかろうかというような感じですかね、はい、
まさにその経営者の方がその社員の方に問いかけていくっていうのはやっぱりこれはチャット GPT にできないんで、
うんうん、
そういう役割を今後ねリーダーの方は担っていくんではないかなと思ってます。
なるほどですね、まあ、確かにね問いかけてって言えば問いかけてくれますけどね、
うんうん、その問いかけの意図がどこにあるかですもんね。
確かに、はい、というわけで今回ね生成AIと社員教育の狭間ということでご回答いただきました。終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。